本日の、聖書箇所はマタイによる福音書28章16節から20節まで、新約聖書60ページです。マタイによる福音書28章16節から20節まで、新約聖書60ページです。それでは拝読いたします。さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておられた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。しかし疑う者もいた。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アメン。それでは、鳥なしの祈りに続き、説教大宣教命令に生きる教会と題し、野口牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださり、とうとうあなたの皆を賛美し、あなたを礼拝できます。この幸いと特権を与えられ、心から感謝をいたします。本当に主よ、子羊なる主よ、あなたの尊い、その差し貫かれた、その御木像から流れるその血潮によって私たちが、すべての罪が贖われ、すべての病もすべての呪いも、あなたによって勝利され、滅ぼされ、そして私たちが天国の約束に生きる、その恵みに預かれました。そのもったいないもったいない恵みを覚えて、これから感謝をいたします。本当に私たちには何の主を誇るべき勲もなく、この虫けらのような私たちのためにあなたは一人子を使わし、犠牲を払い、命を捧げて贖い買い取ってくださいました。私たちはそれゆえにあなたの子供であり、どんな願い事でもあなたの名によって祈ることが許され、私たちがどんな私的現実の中でもあなたにある希望が与えられ、勝利する力が与えられていることを心から感謝をいたします。イエス様、あなたは天と地の一切の権能を持たれたお方です。そしてそれはこの教会に私委ねてくださいました。教会はイエスキリストの名によって建てられた、このキリストの体である教会には天の門を開く鍵が与えられています。今日私たちはその鍵を握っております。私たちは切にあなたがこの地を支配してくださる、その天の栄光を携えてこの地にもう一度下ってくださる、その時まで私たちが祈り、そしてあなたの御名を伝えるようにと、あなたの召しに応えるようにと、私たちは今日その御手身胸を塩を握って祈っております。どうぞ憐れんでくださり、このところに聖霊を注いでくださり、私たちをあなたの身思いにしてくださり、あなたの身思いで満たしてくださり、主よ、今私たちの冠、それぞれが今持っている、手放さなければならない、あなたに全てを捧げなければいけない、そのものを主、あなたに本当に持っていくことができますように、そして全ての罪をかなぐり捨てて、イエス様、あなたの父親によって清められて、全く自由にされて、そしてあなたの本当に御心をこの地に自由に行うことができますように、私たちに本当に主よ、そのような恵みを注いでください。主よ、今囚われている私たちの罪を主よ、すべて主よ、あなたが打ち滅ぼしてくださり、清めてくださり、どうぞ主よ、あなたの御胸で、あなたの御心で私たちを満たしてください。あなたの御心に生きる者へとしてください。この時を感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。浅利兄弟の祈りにありましたように、先週ですね、生駒にあります関西聖書学院という、KBI と言われるですね、あの新学校で、世界宣教の、みっちり世界宣教のですね、4日間、5日間、火曜から金曜日までですね、もう本当にあのどっぷり り世界選挙に使ってきました。でですね、その火曜日の、その進学校にですね、行くときにですね、その一緒にその時の一番こうその会を導いてくださる女性の方がおられて、その方と、まあ、その方がリーダーだったと私は知らなかったんですけど、その話の中でですね、皆さんもうここに私も経験がありますけど、このセミナーを出たらもう泥沼にはまるというか、いい意味でですよ、こうはまってもう抜けれなくなりますよって、そういう話をして、もうまさにですね、本当にそうで、これはもう世界選挙がいかに主の御心なのか、この歴史をすべて支配しておられる、今日書かれてありますね、天と地の一切の権能を授かっておられるイエス様、そしてそのイエス様は何を願っておられるのか、私たちが地の果てまで出て行って福音を伝えること、そのことをですね、主は何よりも願っておられるということでも、本当に私たちのですね、教会はそれが、そのことが今本当に成就していようとしている。そして今、アサリ兄弟の祈りを聞きながらですね、私がここで伝えたいと思ったことを全部もう祈ってくださってですね、ああ、そうかと。本当に皆さんの中にですね、そのような世界宣教のビジョンがね、もう根付いているんだなってことを今祈りを聞きながらね、私は何か教えるというよりもですね、もう聖霊様が教会にそのようにもう皆さん一人一人に迫ってくださっていて、それこそサムエルのようにですね、直接エリが教えなくてもですね、サムエルよサムエルよと皆さん一人一人に語っておられるのだなということを聞くことができました。それは本当にワサリ兄弟がおっしゃいましたね、祈られました、ああ尊い祈りだな、それは私をインドネシア、私たち家族をインドネシアに送ることがゴールではありません、この全地が全民族が全ての民がイエス・キリストを主と告白し賛美する、それがゴールですと言われた、ああ本当にそれを私伝えたかったんです今日皆さんにですね、もうそうなんですよ、私たちは必死でですね、この牧師家族インドネシアインドネシアと祈ってる、神様はですね、その本当にそこがゴールではない、そうではなくて、本当に私はですね、今回はっきりビジョンが与えられました。それどういうビジョンかというとですね、それはインドネシアの進学校、この前2年前ですね、私の友人のですね、武田純正という福岡新生教会の牧師先生とですね、私幼馴染同い年で、そしてですね、そのセマランの進学校に行きました。そしてインドネシアバプテスト連盟の理事長をはじめですね、偉い方々と一緒にビジョンについて語り合う機会が与えられました。本当にびっくりしましたね、その方たちのビジョンが、その進学校を通してそこで集まる進学生たちを送り出していきたい、送り出す教会になりたい、で一つの反省、悔い改めがある、それはあまりにも今までインドネシアの地がキリスト教人口を偏っていた、あるところでは 80% もうほぼクリスチャンのところもあれば、全く福音が入っていないところもある、そしてバプテストの教会でもあの島この島全然教会が立っていないところがあるけれども、ジャワ島とか中心はね、もちろんみんなそういうところに行きたい、もう誰も好き好んでお口になんか行きたくないね、だからそういうところにはみんな行きたいけど、自分が進んで宣教師になっていく、出ていく、そういう人たちがいなかった、これからはでも送り出していかなければいけない、そして実際パプアニューギニアのですね、あたり、インドネシアでパプアニューギニア、またマレーシアと陸地で接してるんですね、こっちの東の方はこう面白い形、恐竜みたいな形をした島があって、こっちの東側は、東半分はパプアですね、で西半分がインドネシアですね、でその島にですね、大きな学校、総合、もう小学校から大学まで全部あるような、でもですね、インドネシアの方はですね、もう話はなんかもうどんどん飛んでいくんですねって、君をもうそこの学長にしたいとか言ってですね、そんな話になってですね、まあちょっと待ってください、待ってください。で、まあ本当にですね、それは、まずですね、その今建てられている進学校に、生徒たちが来て、その送り出すその働きをしなければいけないですね。そしてその目的はその進学校がどうこうというよりも、そこから本当にそのまだ入っていない福音を一度も聞いたことのない人たちに対して福音を伝えていく使命をこの進学校が担っている、そういう働きを聞いてきたんですね。で今回セミナーに出させていただいて、そして今回ですね、その先ほどお読みいただいたこのですね、行ってすべての民を私の弟子にしなさいという、このすべての民という、これはですね、ギリシャ語のエスネエスノスという言葉なの、エスノスという、でエスノのエスニックというか、エスニックグループ ですね。エスニック料理とか言うとなんかちょっとですね、あれですけど。でも私たちみんなエスニック料理って言うと、その、いわゆるアフリカのああいう土着のって思うけど、みんなエスニックなんですよね。日本人は日本人で自分の民族性を持っている。でも民族主義って怖いところは、それは自分の民族。自分の民族が一番、そしてちょっとでも文化が変わると遅れているとかね、あれはなんか文化的に劣等だとかね、そういう風になってね、しまう。それが恐ろしいところですね、エスニック。でも私たちはね、そうではない。すべての民をね、主は愛しているんです。先ほど黙示録読みましたね。黙示録でこう書いてありました。諸国の民は都の光の中を歩き、で26節で、人々は諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る、ね、ここでも同じ言葉なんですよ。エスノスなんですよ。だから天国に行ったらね、もう日本人も何もないんですよ。けれどもね、でもその時にあえてここで諸国と書いてあるということは、それぞれの文化民族を神様が愛しているってことなんです。もしこれが単数形でね、諸国でしょ、複数形でしょ。でもこれがもし単数形の言葉、ギリシャ語って単数複数すごいはっきりしてるんで、これ明らかに複数形なんですよ。すべての民もすべての民々なんですよ。もしこれが単数形だったら困りますね。私たち日本人はね、何かアメリカ人にならなきゃいけないのか、ユダヤ人にならなきゃいけないのか、何か一層特別に優れた民族があって、優れた一つの文化があって、それにみんながならないと。それがたとえキリスト教という名の元であったとしても、やっぱりそこには文化性ってあるわけですよ。ね、それぞれあるですね、ところに行ったら、もうですね、もう延々と賛美をしている。ですね、時間もない。そういう礼拝、それが礼拝だって、そういう文化の中で、それはそれで礼拝ですよ。もちろんそこで御言葉が語られなければいけない。霊典がされなければいけない。けれどもその形はいろんな形があっていいわけです。でももし私たちがここでは単数形だったらね、私たちは困りますね。でもここで諸国、すべての民のところにまで行かなければいけない。そしてイエス様はっきり言われました。それから終わりが来る。私たちは再臨王の前のところに来てるんですよ、私たちは。イエス様の十字架と復活から。そしてあと歴史は矢印でしょ？ね？天地創造があって、イエス様の十字架と復活があって、そしてずっとそれから始まって矢印が伸びてる。どこまで行くんですか？延々とこのまんま進み続けるんですか？聖書はそうは言ってない。はっきりと終わりが来る。もう一度私は来るとイエス様が言われたんですね。先ほどのマタイ伝のところでもですね、この最後のところで、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると書いて、世の終わりってこと書いてますよ。そしてこの終わりという言葉はね、シュンテレイヤという言葉で、これはテロスという目的という言葉から出ていること。ということは歴史に、これはね、英語ではコンプリーションと訳している訳あるんですね。コンプリートというでしょ。これは完成っていう、完全なとか完成という。世の完成の時まで、世がやがて終わる時が来る。完成する時が来る。じゃあどのようにして完成するんですかってイエス様が言われたの、皆さん覚えていますか、ね、どのようなことが起きますと書いてあるのあったでしょう。地震が起きたり、飢饉が起きたり、戦争が起きたりすると書いてます。私たちはすぐそういうことを聞くと慌てますよね。そんなことが起きるのか、今だろうか、どうだろうか、ね、でもイエス様は言われました。でも慌てふためくことはない。まだ終わりではない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ終わりではない。それは生みの苦しみの始まりであると言われましたよ、皆さん。ということは、ちょうどこれは陣痛のようなものだから、陣痛なしでね、子供を安産するということはできないですよ。これは起こるに決まっている。起きなければならない。もちろん私たちはね、だからといって戦争もう起きていいとかね、もうそんなこと言ってないです。でも、私たちはよくよく聖書をしっかり読まなければいけない。ね。もちろん私たちは地震が起きて何とかしたら被災地を助けたりですね。その本当にいろんなことをする、そういう働きは必要です。でも大事なことは、イエス様はそのことは命じてないんですよ。地震が起きたらこうしなさいとかね、物資を運びなさいとか。もちろんそれは含まれてますよ。そういう愛の行い、サマリオ、キサマリア人の例えを語っているようにね、言うまでもないことです。けれどもイエス様がそういう時最優先、もう終わりですからね、終わりの時には最優先事項を一番にしなければいけないですよ。 ね、もういろんなことや、もう時間がまだあると思えばいろいろやっていいけどね、もう今一番神様何をしなきゃいけないの？それはこの福音はあらゆる民への証として、この福音が述べ伝えられる。これ同じ言葉ですよ。エスノスですよ。あらゆる民への、それから終わりが来る。皆さんはっきりしてるんですよ。そしてこの民ということ、今回ですね、まあ、私もアメリカで宣教学の時に学んだことですけど、まあ、改めて教えられたことですね。それは、いわゆるこう国連とかが定めている、法律上でね、守られているというか、そういう国家の、そういう、定義というのは、だいたい190ぐらいだそうです。それも、まあ、ちょっと微妙なところもあるわけですけど、だいたいね。意外と少ないと思いませんか？世界にある国の数って190ぐらいと、ね。意外と少ないなと私の印象です。でも、国じゃ、そういう法律の国じゃなくて、この民族、文化、国が同じ国でも民族がね、違う民族がありますよ。そして公用語があっても、普段生活の中で全くその公用語を話さない人たちもあります。例えば中国なんかね、一つの大きな国、漢民族っていうのは大体8割か9割かですね、そう、8割。から9割か間ぐらいじゃないでしょうか。でチベット民族とかね、この前チベット族、中国の中のチベット族に伝道していこうとするその女性の方がいましたね。それから東の、西の方か、西の方ではウイグル族、自治区とか言われる内モンゴルとかですね、明らかに漢民族じゃない。中国語が通じないかというと通じないこともないけど、でもやっぱりハートランゲージではない。そういうところもかですね、数えていくとね、まあ、数え方によるそうなんですけど、ある統計では未だに福音が伝わっていない、そういうですね、ところがどのぐらい、ちょっと今ポッと忘れちゃいましたね、何万ですね、 6万だったかな、そういう部族がですね、があるわけですね。でそしてその中である統計ではまだ福音が伝わってない部族が6000あると言われてるんですね。でもですね、それは非常に数え方が今変わってきていて、例えばその部族には、例えば奄美大島とか日本で言ったらね、それも一つの部族と考え、民族とか、もちろんルーツをたどっていくとそうかもしれないけど、じゃあ奄美が、そしてミレンチだと、そういうふうに数えていく。そうすると6000ぐらいになるけど、でも、大体今10万人を超える、そして教会が一つもない。日本はそうじゃないですね。日本は 1% と言われるけど、大体、イエス様のことを聞いたこともないという人はいない。機会は与えられていますよ、私たちね。ただ信じないだけです。これが問題なんですけどね。でも機会も与えられていない。そして大体10万人ぐらいを超える民族がもう今大体、それで未練地が160ぐらいまでなってきている。その160ぐらいまで、ね、そしてね、今回私が聞いたことはもう、ということはちょうどマラソンで言うと、ずっとマラソンを走っていって、そしてもう競技場に入ってきて最後の一周の段階に入っていますよと聞いたんですね。だから皆さん、日本人これだけ福音を聞いていて、これだけ恵みと祝福を受けていて、そしてもうイエス様の再臨がもう間近なんですよ。もうそのようなことで一生懸命働いている宣教師の先生方がいるわけです。でも私たちそういうことはっきり言ってあんまり知りませんね。そういうことが行われているということ、私たちはもう一回乗り遅れちゃってる。そして私たちは天国に行くことができますかなら。でもね、天国に行った時にね、おそらくこういう、まあ、その関西 KBI の校長先生の、私は本当大好きなインドネシア宣教された太田雄作という先生がいるんですね。素晴らしい聖霊充満の先生なんですけど、 KBI の院長されている先生なんですけど、その先生、前も私そういうメッセージ聞いたんですけど、その先生がまたね、もうですね、そういう話をすると先生燃え出すんですね。そうするとね、もうですね、天国に行った時にね、おそらくね、天国に行ったら全部わかるから、自分を伝えてくれた人ってわかると思う。ね、あなたでしたか、あなたの宣教のおかげで私は救われました。で、部族と部族がね、一生懸命喜んでる。ね、アメリカとかイギリスは宣教大国だったからね、まあ今韓国がそうですけどね、多くの人たちがお礼を言いに来る。あなたのおかげでと言いに来る。だ、日本人だけ隅っこの方でね、黒い頭してね、こうやって寂しそうにしてる。皆さん、それ嫌じゃないですかって先生言われるんですよ。そんなん、関西弁なんですよ。そんなん嫌やんって言うんですね。そんなん絶対嫌やん。もうですね、そんなの悔しいやん。でもね、私たちは、でも、日本にも希望があります。それはね、その先生が陸上競技してたんだけど、陸上でもね、 一番かっこいいのは花形はアンカーじゃないですか。最後の一周バトンがねこう渡ってきてるんですよ。ずっとアメリカ、ね、かつての宣教大国イギリスが多くの宣教師を送り、アメリカが多くの宣教師を送り、今韓国が多くの宣教師を送り、そしてこれから中国インドネシアの時代になってきてるんですよ。皆さん、インドネシアも本当これから宣教大国になろうとしてる、多くの可能性を秘めてるんです。インドネシア今ね、メッカに巡礼に行く人たちが世界で一番多いんですよ、ね、それだけインドネシア今世界中にインドネシア人回ってる。特にアラブ諸国にね、アラブに出稼ぎに行ったりね、日本でもそうでしょう。お手伝いさんとかインドネシアなかなか言葉ができなくて難しくて苦労してますけどね、もう多くの人がね出て行ってる。インドネシアこれから宣教大国にならなければいけない。そして日本が宣教大国になることによって、私たちはこの統治をね、聖火の統治がずっと回ってきたその統治を最後私たちがね働く、それをゴールしなければいけないなりましょうよと、そのようにですね先生が熱くメッセージを語ってくださったんです。私たちね本当にそのような責任が委ねられているんです。日本の教会はこれまでをこれだけ受けてきて、そして流すことをしなかったら、本当にそれこそ神様に裁かれてしまいますよ。こんなですねことを受けてきて、そして今日ですねこの大宣教命令でこうイエス様が語っています。ここでね私たちは希望も感じるんですね。それはね慰めというかね、それはこのイエス様が語られたその12人、その時もユダがね裏切っていますから11人、彼ら立派な信仰者で整えられていて、宣教の訓練も受けていて、そしてもう殉教覚悟でね、そして燃えに燃えまくっていたかというと、そうは書いてないんですよ。この場に至ってですよ、イエスに会いひれ伏して礼拝してるんですよ。ひれ伏するような礼拝をしてる。でも心の中で疑う者もいたって書いてあるんですよ。もうこれは私たち教会の姿ですね。教会もそうです。教会全体が燃えるまでだったらもうこれは宣教できないんですよ。やっぱり教会ね燃えてる人もいるけど、なかなかっていう人もいるしね。でもじゃあこの人だけもうほっぱらかしてね、燃えるしてる人だけで行けばいい、そうじゃない。本当にやっぱり私たちはね、それが全体でやっぱり教会なんです。そしてこの教会に対して燃えてる人だけって聖書一切も言ってないです。教会にとはっきりエフェソスにも書いてる。燃えている教会にとも言ってないです。全ての教会、この教会は神様に愛されて、そして神様の大宣教命令を委ねられてるんですよ。問題はそれを信じるかどうかですよ。私たちは宣教命令を聞くときの姿勢です。どこに根拠があるんですか。私が何か情熱にあふれているからですか。何か特別な人だからですか。そうではありません。そうではない。宣教の根拠はイエス、父なる神様、イエス様、聖霊様、三位一体の神様に宣教の根拠があるんです。イエス様が言われました。私は天と地の一切の権能を授かっている。すべての民族に対する権能はイエスが持っているんですよ。その権能を知らないで、アニミズムとかですね、そういう諸霊に礼拝をしている人たち、またイスラムの人たち、必死でそれこそひれ伏して礼拝しているけど、真理を知らないんです。誠の父なる神様に至る道を知らない。表は知っているかもしれない。けれどもイエス様を通して父なる神様を礼拝していないから、礼拝になっていない。そのことを彼らは知っているんですよ、心の中で。ね。だからクリスチャンに対してある目において迫害するんですよ。自分たちはね、心の中では自分たちは虚しいものを礼拝している。でもそれをやめることができない。そして本当にその真理を阻む力に抑えつけられている。けれどもその力を打ち破るのはどなたですか。イエス・キリストのみですよ、皆さん。イエス・キリストが力を持っている。そしてそれを教会に委ねている。だから教会は私に根拠ない。そうでしょ。弟子たち自分見たら何にもないですよ。疑ってますよ。ね。アブラハムもそうでしょ、皆さん。アブラハムが最初にですね、召し出された時に、アブラハムもね、あなたを祝福しようと言われた、その後をね、私たちはあまり読んでこなかったことを反省しなければいけない。それは、あなたを祝福のもといとする。あなたを落とし、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。あなたは祝福のもといとなる。全地の国民の父となるであろう。その中にはユダヤ人だけではない。すべての民族、日本人も含まれてる。私たちのお父さんはアブラハムなんですよ。そして、私たちは、その権能が委ねられているもの。 そのもの。でもアブラハムもですね、その最初にその声を聞いて出て行った時、信じて出て行ったと書いてますね。けれどもその後のアブラハムの歩み、25年間ですよ。約束の子供が与えられるまで、75歳から100歳まで何度もつまずいてますね。アブラハムは信仰の父だからね、全くつまずくことなくさーっと行った、そう聖書は書いてない。もちろんパウロは疑うことなくって彼はと言ってる。でもそれはね、最後の完成したアブラハムの姿、ね、全てを総括して全部分かってるんですよ、パウロはね。だからちゃんとそう読まないとね、ユダヤ人に対して語ってるわけですからね。ちゃんと旧約聖書の前提があって、そして疑うことなくと言ってる。でも私たちがその旧約を読むときに、その中には何度も疑っているアブラハムの姿があります。でもその信仰生活は過程ですから、始めがあって私たちも完成があるわけですから、そして完成しないと宣教命令にできませんというのであれば、いつまでも出ていくことができませんよ皆さん。アブラハムだってそうでしょ。信仰の父となって信仰が完成したら約束の地に連れて行ってあげましょう、ご褒美として。そんなことは一言も書いてありません。皆さん、聖書の読み違いをしてはいけないです。だから私たちはね、信仰まで出ていかなければいけない。そしてその権能は主ですから、主が持っておられる。私たちに何にもありません。主だけです。私の力じゃありません。そしてだから19節、だから根拠は主が権能を持っておられる。だからあなた方は行って全ての民を私に弟子にしなさい。でここでですね、いくつか動詞が出てきますね。でそれは全部命令形として読むことができるんですけど、実はこの動詞の中で命令形は一つだけなんです。それが何かというとね、弟子にしなさいってことなの。あとは全部これにつながるんです。言って、だからこういうふうに本当に訳すとですね、ギリシャ語直訳するとこうなる。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。また彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けて弟子にしなさい。全て守るように教えて弟子にしなさい。ね、弟子にするということが中心にある。私たちもそうなん。信仰生活の中心は、もちろんその中にはバプテスマを授けてあるから救いがないといけない、当たり前ですよ。でも私たちは弟子にならなければいけないです、イエス様。ね、弟子になるためにどうしたらいいのかってことがここに書かれてある。だから私たちはね、逆を言うと、私たち全ての人がイエス様の弟子として招かれている、ね。救われて終わりではないんです。弟子にならなければいけない。でも、そしてそれは全ての民ですよ。みんなが弟子とならなければならない。弟子となるための条件、それは出て行って弟子になる。という、これはね、弟子にするんだけど、これは逆に言うと弟子になると読まなければいけない。出て行って弟子になりなさいということです。彼らは弟子でしたか？弟子でした。もうね、イエス様の選ばれ、特別に選ばれた12弟子です。選ばれた弟子でした。でも彼らは本当に弟子となったのはいつですか？どうひいき目に見ても、福音書の弟子たちがね、弟子たちということはね、できなかったと思いますよ。ね、やっぱり弟子として失格したんですよ、みんな。でも、じゃあ弟子としての資格取りやめですか？そうじゃない。イエス様はね、その弟子たちをもう一度召し出して、神の賜物と召しとは取り消されることはないんです。神様は何度でも私たちに機会を与えるんで、今まで私がね、ああ、イエス様に従ってこなかった、もう弟子剥奪、資格剥奪、そうは言われないですよ。主は何度でも何度でも、主は私たちを招いてくださるお方です。そしてあの弟子たちに対して何と言われましたか？エルサレムを離れないで聖霊のバプテスマを受けるのを待ちなさい。そして聖霊を受けたら出て行きなさい、こう言われましたね。私たちは聖霊を受けて、そして受けたらどうするのか、それは行かなければいけない、出て行かなければいけない。そして出て行くことによって弟子となるんです。皆さんですね、待ってては弟子になれないんですよ。皆さん、私たちは弟子になったら出て行こうでもないんです。出て行くことによって弟子になるんですね。私たちは出て行かなければいけません。そして私たちが出て行くときに、その時に私たちは弟子となる。どうして出て行くことと弟子となることは分けることができないんでしょうか？それは父なる神様、イエス様、聖霊様にとって出ていくということは本質的なことだからです。付属的なことではなくて、父なる神様が御子イエスをこの世に使わした、もうそれが父なる神様のハートなんですよ、ね、 なんとなく与えたとかじゃないんですよ。もう計画して天地で始まる時からね、もう全ての民を祝福するしたくてしたくてしたくてしたくて、そして時がそれが満ちてね、そしてイエス様を使わしたんです。しょうがないかじゃないんですよ皆さん。もう本当に神様は使わすお方、出ていくお方。その時に父なる神様はね、天の上にいてね、イエス様、イエスよ、俺のことを働いてくれと言って、そして父なる神様は寝てたんですか？そんなお方じゃないでしょう。それぐらい父なる神様のハートが先に行って、そしてその、もうその心が先なんです。情熱が先なんですよ。それが形となって現れたお方が御子イエスでしょう、皆さん。だから私たちはクリスマスの時に燃やされるんじゃないですか。まだクリスマスは何にも起きてない。あの馬小屋の中に生まれられたイエス様、でもイエス様が最初の宣教師だということができるでしょう。そして唯一のパーフェクトの宣教師はイエス様でしょう、皆さん。どんな宣教師だってイエス様異常じゃないでしょう、ね、イエス・キリストは最高の宣教師じゃない。そしてそれを言葉と行いによって表してくださったんでしょう。それは愛の本質は出ていくことだってことです。待ってることじゃない。困っている人がいたら苦しんでいる、その人のところに福音を届けないといけない。だから全ての民をという時に来ることのできない、自分の力でイエス様のところに来ることのできない、そこにハートが向くのが当たり前なんですよ皆さんね。だからもちろん日本でも伝道し続けなきゃいけないけど、でもね、私たちができることはね、人を回収させることはできない。無理やりできないですよそんなことね。子供食べたくもないのに食べさせることできない。でも少なくともね、チャンスがなくて、一度も福音をイエス様のことを一度も聞いたことがなくてね、死んでいく人がまだいるんですよ、ね、私たちはそこに心が向くということは当たり前のことでしょ皆さん。皆さんが福音を聞いているということは当たり前のことじゃないんですよ。こんなね、イエス様の恵みの中に預かっているのにね、まだこのことを知らない人がいる、ね、私たちの責任です。しなければならないことです。だから行って、そしてそれは行くことによって私たちがまず弟子になるということでしょ。彼らを弟子にする前にまず私が、それはイエス様のハートの生きているということです。もし皆さんが救われていても出ていかないとするなら、出ていく、それはもちろん全ての人がいわゆる宣教師になるということではありません。そうではないですね。けれども本当に教会全体でね、例えば私がインドネシアに行きますよ、そして本当にそこの神学が使わされていた牧師がね、今はこういう部族に入って伝道している、こういう働きがありますということを私が皆さんの教会に送る。そうするとその部族のために皆さんが本当に心合わせて祈る。もちろん私の働きのためにも祈ってくださるでしょう。それは本当に、それはもう本当にそれがないと私は働くことができません。けれどもそこで終わるんじゃなくて、私が教え、例えばですけどね、教えた人が牧会しているし、そしてそこからさらに使わされていく、そのようにして奥に行く。そして私たちが全てのゴールが、いや直接それが分からなかったとしても、今はまだ見えなかったとしても、全ての先にその全ての国々があるということ、そこにあなたの生活の全てがそことつながっていますかということですね。これが世界宣教に生きているクリスチャンのあるべき姿なんです。だから具体的にね、何をですね変える、もちろん行動が意識を変えるということはありますね。だから本当今回私は学びました。その KBI の神学校で毎食ですね、食事が出る、寮で食事が、ね、その食事の前にまずそのまだ一度も福音が聞いたことのない部族のリストがあるんですね。調べでは出てあるんです、そういうの。その部族の名前を挙げて、もうそれ全然聞いたこともないからね、もう私も全然、例えばですけど、なんか私名前が面白い名前だから覚えてるの、ハブ族っていうの、ハブね、さ、ハブ族っていうのがあって、イエメンだったかな、イエメンっていうんですね。あんまもうイエメンなんて地図でもどこってさせないですよね、あんまりね。でもイエメンにはハブ族という部族があって、いまだに福音を聞いたことがない人が20万人いますとかね、もうそういう話、ね、そこの人たちのに福音が伝わるように祈りましょうって、みんなで一斉に祈る。聞いたこともないからどう祈ったらいいかも分かりませんよ。でもとにかく祈るんです。そうすると祈ることによってね、意識が出てから祈ろうと思って、ハブ族のことが愛が分からない、当たり前ですよね。聞いたこともない、言ったことない、愛するなんて愛が分からない、当たり前よ。でも祈ると愛が湧くんですよ、不思議に。 内側から、あそこを救ってくださいって、本当に祈りになるんですよ。行動が意識を変えていくんですね。そういうことを学びました、今回ね。だから、できることはしていこう。急にじゃなくてもね、私たちの教会で毎週愛参加しているときにね、まず部族のために祈りのことだってできるかもしれない。まあ、中川姉妹の手が見たあるところでは、まあ、ユース・イズ・ザ・ミッションというそういうところではですね、こう、世界地図があって、もうすでに福音が伝えられているところは色が、塗りつぶされていて、まだ福音が伝えられていないところが白くなって残っている。でそこは大体1040ウィンドウ、大体こうあの 赤道の北緯10度からなです、ね、40度ぐらいの、このぐらいのです、ね、あ逆だったかな、北緯上ですね、上が40度 何十度ですね、何十度、その50度ぐらいの中にこう大体こう入っている、そういうのが言われているんですね、今宣教学的に言って。今そういう中で部族の中でまだ福音が伝えられていないところが白くなっていてですね、そして祈ったらそこを塗りつぶしていく、まあ、そういうこともですね、あるというのも祈り方、まあ、いろんな祈り方があると思う。でもとにかく私たちがですね、そのように本当に今私たちができることです。でもそれは私たちがね、どうしたらいいかわからない、何をではできるともできないけれども、そのように私たちができることをしていく。そして今置かれているところで私たちはそういう意味では劇的にね、私がこのですね4日間出て行って、そして急に生活が劇的に変わるということはないんですよね。またそんなふうに思って期待するとそれはまた危険なことですよ ね。でもね、大事なことはイエス様のハートをね、自分のものにする。そしてそのことが私の行動の隅々にまで、それがそこにつながっている、そこにつながっていると考える。私たちがこんなに祝福されているのはなんでだろう。この日本の教会、当たり前のように今ここで礼拝してきたけど、でもああ、ここは宣教師の先生がね、わざわざアメリカから日本にまでやってきて、そしてその背後にはこのように私たちが今インドネシアのために祈っているように、背後からその宣教師のために祈って送り出したその教会の祈りがあったんだ。そういうふうに変わっていくと礼拝も変わっていきますよ。皆さん、感謝が湧いてきますよ。文句じゃなくてね、ありがたい、本当に思う。そう、それが本当の世界宣教の祝福なんです。ね、だから太田先生が言われました、世界宣教すると教会祝福されます、よく語りますけどね、ただそれをね、なんか、これを、公式のように言うのはね、ちょっと違うと思う。まあ、実際そうですね、私たち世界宣教の使命をかけて、急になんか急にすごいことが起きて爆発的に増えたとも、今の状態を見たときに、まだまだ私たちは小さな群れであります。でも必ず主がこの教会を祝福してください。でもそれはまず私たちがね、それこそその先生が言うにはね、贅肉が取れていく、教会の中の。余計なことをもうしなくていいこと、そしてフォーカスされる。信仰生活がフォーカスされる、教会生活がフォーカスされる、何に焦点を当てるか。そうするとね、何が起きますか。もううまく非常に分かりやすい、内輪もめがなくなりますよ。大体内輪もめの多くのことはね、あんまり大したことじゃないのに、それが大したことだって言うから、それでね、俺はこっちだ、これ街道を建てようって、壁の色とかね、そういうことね、内輪もめ。でも本当にね、本当に大宣教命令のためだったらね、喧嘩していいんですよ。そしてそれがまた益になってくる。パウロとバルナバのようにね、世界宣教する教会はいつも平和で、ですって、それもまたおかしい、広告に偽りありですよ。そうやね、実際パウロとバルナバ喧嘩しました。でもそれは本当に主の御心が一番だから、喧嘩しても仲直りができるんです。それはお互いのね、上げ足取りじゃないから、本当に主の御心を一番にしているかどうか、そこにかかっているから。だから世界宣教する教会は結果的に必ず祝福されていくんです。いろいろこれをしよう、あれをしよう、プログラムをしようって、そうやって考えてプログラムで疲れ果ててしまうことがなくなるんです。多くの日本の教会そうでしょ。でもそれはやっぱりね、世界宣教、そして主の使命を一番にしていたらそうならないです。いや、プログラムがいっぱいあったら素晴らしいです。でもそれを全部、そのどんな働きでも目的はそこにあるから、そうすると自分の違うことをやってる人に、わあ、いいね、素晴らしいですね、褒めることができますよ。大きな目で見ることができる。そして一緒にこれをね、祈りにしていこう、世界宣教に祈りにしていこう、そういう思いでね、全ての働きを見ていくことができるんです、ね、そしてそれが行って出ていくということ。そして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けて弟子にしなさい。これもね、大事です。行くことがゴールじゃないということ、これも大事です。多くのね、宣教師の先生方が残念ながら行くんだけど、行った後にね、本来の目的から離れてしまうということがあるんです。それは何ですか。イエス様の目的は何よりもイエスキリストの皆を全地に伝えるということでしょう。 ね、もちろんその中には社会的な働きも含まれますよね。もちろんね、例えばまだ水のないところに行って水を、ね、出す働きをアフリカでしたりとかね、また戦争の後本当に和解の働きをしたりとかね、もうそれはもちろん大事なことです。でもその根っこは何にあるのか、どこがあるのかって、それはイエス・キリストの御名を伝えるということでしょ。はって書いてある。何のためにどうやって弟子にするかというと、そういうね、なんか社会事業して弟子にしなさい、書いてない。父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けて弟子にしなさい。バプテスマを授けるという本来の目的を失ったらね、これは言ったはいいけどこの弟子にするとか外れてしまう。まず行かないといけない。それは大事だ。言ってること自体は本当に尊いことです。行くこと自体でもね、私たちはね、行った宣教師が最後までこの働きを全うできるように祈らなければいけません。そしてこれはね、決して簡単なことではないんです。なぜかというと、私の祈っている福岡母教会から送り出されているある、まあ、別の名前を使っているですね、その韓国人で日本語もペラペラの先生でも、その先生は今そのウイグルとかあちらの方でですね、伝道しています。でもそこでは本当にいつも関係の目が厳しくて、そしてちょっと集まりをして、ああだんだん育ってきたなと思って、すぐに関係の取り締まりが来て、そして教会が壊れてしまう。一人のバプテスマの決心者が出すのに5年10年かかる。そういう中でね、もういいやって思ってもおかしくない。もうね、もう別のことしよう、ね、この人たちを愛するっていろんな愛し方があるはずだですね。そしてね、いろんなですね、社会事業をしたりとか、そういうことだったらね、ある目で奨励しますよ。国だってね、別に国にとって悪いことをするわけじゃないですから。でもとにかくイエス様の名前だけを伝えたら、他のことは全部許すけどこれだけは許さんと、そういうふうに悪魔が言っている。そういうところに入っていって、この本来の使命であるイエス・キリストの名によってバプテスマを授けるという、そのビジョンを持ち続けることは決して容易なことではないけれども、それをしなければいけない。そうでなければイエスの弟子ではないんです。私たちはイエスの弟子であるということは、イエス様が一番してほしいことをしなければいけない。そしてそれをし続けていくと必ず扉が開いていくんです、ね、大事なことは忍耐ですね。忍耐です。そうです。バプテスマを授け続けていかなければいけない。たとえ一人のバプテスマが出るまでに10年かかるぞ、20年かかると、やっぱり私たちはその地に教会を建てなければいけないですね。そしてあなた方に、でバプテスマを授けました、そこで終わりでもないんです。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えて弟子にしなさい。その私が言っていくでしょ。そうすると今度はそのように私、例えば私が宣教師として行きますよね。そしたら私の弟子をいっぱい作るんじゃないです。私のようにそこから今度はその人たちが出ていく、そこまで教えることが宣教師の働きなんですよ。これをね、ここのところがね、やっぱりね、本当に大事なことだと思います。例えば、私たちの教会にはね、宣教師の人がこの地に立ててくださいました。でもどうですか皆さん、その宣教師を通して、皆さんが宣教国になるんですってことは、どれぐらい宣教師の先生から、まともに真正面から聞いてきたでしょうか。ですね。それはやっぱり宣教師がそこまでね、宣教師の働きは、その宣教した教会が宣教をする教会になるまで、それまでやっぱりしなければいけない。そうでしょ。あなた方に命じておいたこと、これは大宣教命令でございます。中心的なメッセージは、すべての国民を私の弟子にしなさいと私が命じられたことを教える人たちに、イエス様がこう言ってるから、私が来てるけどあなたはイエス様の弟子にならなきゃいけないし、あなたも出ていかなきゃいけないんですよということを伝えること、ね、それが弟子にし、それが大宣教命令ということ。だから私もね、本当に今回悔い改めを覚えました。それは本当に私を送り出すことによってこの教会は祝福されるから、もちろんそれは間違いないことだと今でも本当に固く信じています。でもこの部分において、本当にこの私を送り出すというんじゃない、この教会自体が宣教国、宣教をする教会になるということ、ね、その一つの私はね、一つの、最初の矢であってね、本当はそのゴールがあるんだということ、そこがゴールじゃないんだということをもっとはっきりと語ってこなければいけなかったということ、そのことを本当に私自身の悔い改めですよ。そしてこれは私自身が大宣教命令に生きているかどうかの、そうなんです。本当に主の宣教に生きていたら、ただ自分が出ていけばいいとは思わないんです。その宣教命令、出ていくということは第一歩です。 行く、バプテスマを授ける、クリスチャンにするということで、簡単に言うとね、それから弟子にする、教えて使わすということです。皆さんを使わさなければいけない。それが私がこの教会で働きだと、そこまでするということ、そのことが私の飯だなとですね、そう本当にこう確信が今回与えられました。皆さんと共にですね、そのことを共に担っていきたいと思います。もちろん本当に、ですね、その宣教師のために祈ることでも、本当に尊いことは宣教師が願っていることを自分の願いとすること。宣教師の願いとは言うまでもなく、もう宣教師の根は本当に自分の命を捧げていくわけですよですね。そしてそれはその地に本当に命を捧げますですね。そういう思いを持っていく、ね、その時にその思いをどれだけ母教会が一緒に共に担っているのか、そしてそこに本当に手で触れるように、目で見るように、その宣教師の先にある民族のことを祈りに覚えているのか、それが宣教する教会の姿だと思います。そして一つですね、もう短くですけど、そのような教会が現実に日本にあるということを今回知りました。ニュージーランドから日本で宣教をして、もう40年ぐらい宣教、年配の先生ですけど、燃えに燃えてるパウロみたいな先生、フォーセット先生という先生でね、でその先生はね、モザンビークということが日本で示されて、その前はマレーシアに行ったんですね。日本からマレーシアに行って、マレーシアで宣教し、そして日本に帰ってきて、で今度ははっきり使命があった、それは日本の教会を宣教する教会にしなきゃいけない。そしてモザンビークというのがすごいのが使命だ、聖霊十万の先生でモザンビーク、でそのモザンビークのコティ族という5万人ぐらいです、その部族で、その部族に伝道行った、そしてその部族に伝道、そしてそこで教会から、その教会、大阪にある教会、その教会からその部族のために熱い熱い祈りが始まった。そして実際その教会からチームを送って、そしてその教会からその部族に伝道、最初は壁が起きて、どうしてもその部族に伝えることができなかった。でもある時にその船でね、島からモザンビークってですね、この島の沿岸部にあるですね、でそこから船である島に行こうと言ったら流されてしまって、そして聞いたこともないような島に着いてしまった。そしてでもそこでもう何もすることできないから、もうそこでとにかく福音をもう伝えた。そしたら、そこでその人たちが心を開いて、その島が福音化された。そしたらその島が3年でですね、結局だんだんもうあの辺の島ってどんどん浸水していくでしょ、浸食して、もう住めるところがなくなっていって、そしてそこでやがて住めなくなって3年経って、でその間3年間の猶予の中で、その先生がね、彼らを弟子化して、そして彼らがやがてその3年でも出ていかなきゃいけないから出ていって、そこでコティ族の他の島々に伝わっていって、そして今ものすごいリバイバルがそこで起きている。それは映像で本当に見ることができます。そしてその教会から医者を送り、そして学校を建てる人を送る、本当に学校を建ててる教会が、だから教会が本当に一つの部族を、教会がその部族を変えることが、一つの教会で決して大きくない教会、メガチャーチありません、100人も礼拝している姿を見ますが、私たちよりちょっと大きいぐらい、60人ぐらい礼拝って言ってました、それぐらいの礼拝、そのぐらいで、でもそのコティ族、5万人のコティ族を福音化することに成功してるんですよ、皆さん。できるんですよ、皆さん。本当に、私たちがだから本当にそのように部族を変え、一つの部族を変えるような力が教会にあるということを証しで見ることができます。そして今その教会は、ウイグルに入っていこうとしている。そう、2000万人の人がいると言われている。政府の公式で800万だけど、おそらく2000万人ぐらいいるんじゃないか。その部族の福音化のために乗っていると言います。もちろん硬い、コティ族ほど柔らかくない、本当に硬いところだと。でも必ず主はしてくださることを信じて祈っているそうです。もう私は見ることができました。だから私も本当にですね、インドネシアに行きます。そしてその部族のですね、リストを送りますから、皆さんにね、で本当このそして皆さんを送ってください、人を送り、お金を送り、祈りを送りですね。そして本当に日本天国に帰った時にね、それこそコティ族か何族かハブ族か何族か分かんないけどね、ありがとうございます、あなたのおかげで天国で喜びたいじゃないですか。誰も私にそう言ってくれる人がいない、みんなどこの部族で喜び合っているのに、そうならないようにですね、日本が受けるだけじゃなくて、与える教会、与える国になりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは本当に主よ、弱い、あなたを裏切った弟子たちに対して、大宣教命令、地の果てにまで出て行きなさいという命令を与えられました。そして彼らが聖霊を受けるときに、 彼らの力にはなく、聖霊の力によって押し出されて、そしてその恵みの力が、この極東の日本にまで伝えられて、今私たちはその恵みに預かっています。どうか私たち日本の国が、この国が、私たちの教会がどうか受けるだけではなく、与える国になることができますように。どうか主を助けてください。聖霊で満たしてくださり、恵みによって押し出してください。自分の力では出ていくことができません。けれども、あなたは一切の天と地を司るお方です。一切の権能はイエス様、あなたのお名前にありますから、私たちがあなたを礼拝するときに、私たちはあなたの弟子になり、宣教者になります。皆が宣教する者へと変えられます。ある人は祈りにおいて、ある人は捧げることによって、ある人は本当に宣教の大切さを伝える者として、また奉仕の働き、いろんな様々な働きがあります。でもそのすべての先には、まだあなたのことを一度も聞いたことがない、その人々の、その叫びがあることを、どうか私たちがその叫びを聞き取るものにしてください。イエス様、あなたの声、あなたのその鼓動、あなたが今も熱く熱く燃えているそのあなたの思いを私の心にすることができますように、イエス様のハートに生きるものに私たちをしてください。今までどれぐらい私たちは自分のことで精一杯だったでしょうか。もちろん私たちは自分の必要が大切なことです。そしてイエス様、あなたはそのために祈りなさいと言ってくださいました。それは私たちに許されている祈りです。祈らなければならない祈りです。けれどもどうか私たちがその先にある満たされて祝福されて、その後一体どうなるのか、どんなに金持ちになったって天国に持っていくことはできません。どうか天に宝を持つものにしてください。天国に行った時に本当に喜ぶことのできるものにしてください。天国に行った時に後悔ではなく喜びが与えられるものにしてください。何よりもあなたが願っている宣教に生きるものにしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。